高くなったらこれ使
ってください。ありがとうございます。では皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
今ご紹介に預かりました福岡から来た結びの会の岡部と申します。昨日はね、震災で皆さんも大変だったと思うんですけど、今日お話しするこの婦人科とね、なしは妊娠中最も弱りやすい臓器であるのが腎臓と膀胱の経絡ですね。でそこがいわゆると感情の中ではね、恐怖っていうのが出やすいんですね。さっきパニックって話が、ね、ありましたけど、パニック障害とかになる人って大体腎臓が弱い傾向にありますね。なんか動揺してしまって、ね、どうしたらいいかわからないようなパニックってしまうって状況の方は、とにかく腎臓を普段、ね、温めるっていう手当てをねされると、その恐怖感っていうのがかなり減らせると思うんです。例えば皆さんの中で、腎の悪さはその恐怖っていうところでね、ある程度判断できるんですけど、高所恐怖症って人いらっしゃいません？なしは狭い部屋とかに入るとなんか息苦しくなってね、っていう閉所恐怖症。それからちょっと変わった症状では潔癖症って言ったね、手を1日に30回こう洗わないと気持ちが悪いみたいな、潔癖症も腎の悪さから来るね一つの症状と見ることができます。はい。で最近増えているのは対人恐怖って言ってですね、人見知りが激しい、子どもさん赤ちゃんはそうなんですけど、成人してからねどうも人とうまく接することができない、引きこもるとかね、自閉症とか、引きこもりの子どもたちっていうのが今40人に1人っていうね、すごい激増している状況の中で、なんでそうなるかっていうと、やっぱり腎臓の冷えからくるね一つのパニック的な症状なのかなって見ることができます。腎臓が一番冷える原因としては、いろんな原因があるんですけど、一つはお腹の中から体を冷やす甘いジュースとかね、お砂糖系のものがちょっと多すぎると腎臓が冷えてね、ひどくなると引きこもるような症状になりやすいですね。奥さんが怖いっていう共済家のご主人がいらっしゃったら、その方も腎が私はその一人ですけど、家内は家内でもおっかないってやつですね、はい、だから恐怖を煽るね、例えばニュースとかね、誰が亡くなったとか、ね、なんかこう事件にあったとかっていうのもね、非常に恐怖を与えるので、妊娠中お母さんの腎を守るためにはね、極力新聞を読まない、不安と恐怖を煽るニュースを聞かない、胎教って言ってね、妊娠中聞いたことって赤ちゃんにこの音波って入るんですね。赤ちゃんの世界は羊水に囲まれた世界で、光は通さないんだけど、音波はね水を伝わって赤ちゃんに行くので、お父さんお母さんの会話ってみんな赤ちゃん聞いてるのね。ということはテレビとかのコマーシャルっていう音波もね、非常に赤ちゃんってよく聞いてるわけです。で、あんまり怖いことばかり報道されたね環境の中にいるとね、赤ちゃん出たくなくなって非常に難産の傾向になったりってこともあるので、妊娠中は極力ね楽しい嬉しい、なしは感動、感謝っていうのを呼び込むような情報だけをねちょっと選択して取り入れるってことが、赤ちゃんのねやっぱり健全な出産に非常に大きく影響をね与えると思います。これはカナダで実験があったんですけど、ナスとかキュウリとかトマトを栽培するときにヘビメタっていうねものを効かせて育てたときにどうなったかというと、ほとんどの お野菜がね奇形したか、もしくは枯れてしまった。ところがクラシック音楽をね出せたお野菜はすくすくとたくさんの実をつけて、しかもね美味しいものができたっていう実験があります。ですから私の知り合いの味噌屋さんでも、まだちっちゃな赤ちゃんを育てる麹っていう段階ではね、動揺を聞かせてね、麹を育み、熟成したこの仕込んだ後の熟成室の中ではもうちょっと大人になってるので、今度はモーツァルトとかねクラシック音楽を流してるっていうね味噌屋さんがこうありますね。イチゴ農家でもクラシックを聴かせるとね、成長発育が非常に良くなるってことで、赤ちゃんってすごい成長発育でしょ。その時に腎臓の働きっていうのは同じく成長発育生殖って働きをね担っているわけです。なんか腎臓っていうと単に おしっこを作る、体液を浄化するだけの、ね、臓器と西洋医学は考えますけど、東洋医学から見た腎臓ってまた違ってね、大事な働きの一つが成長から発育、それから子供さんを作る生殖ですね。これがちょっと東洋医学と西洋医学のちょっと違いですね。腎臓の持つ大事な、ね、働きっていうのは成長や発育、生殖っていうね、ことを担っています。この3つを担う、ね、原動力は何かっていうとホルモンですね。ですから私はこの腎臓の働きを内分泌系って、ね、呼んでいるんです。でこの内分泌の働き、要はホルモンのバランスってものが、まあ、こういったすくすくとした赤ちゃんの成長とかね、発育、なしは子供さんを作る、まあ、妊娠するってことに非常に大きくこう影響するわけですね、うん、その時に大事なのは腎臓って耳っていうのをね、管理してて、まあ耳が聞こえにくいとか、よく中耳炎になる子供さんいたら腎が弱ってますね。耳が聞こえにくくなる、難聴とかね、なしは耳鳴りがあるとか、なしはね、なんかこう音が気になって夜眠れないってしてません？時計のカチカチ音とか、隣の家のなんか騒音とか、車の音が気になって眠れないっていうね、音に敏感っていうのが腎臓がよく悪い方の特徴ですね。で、とにかく良くない恐怖の音波っていうのは成長、発育や生殖ねというものを阻害するのね。その反対に心地よい音楽、さっき音楽家って人が、ね、一人いらっしゃいましたけど、心地よい音楽はこの成長発育を促進するね、働きを持つので、胎教って昔ながらの赤ちゃんをね、子育て法、まあ、妊娠中の生育をね、担う大事な方法として良い音楽をね、聞かせるっていうことがあるんです。良い音波、その中でも特に高周波っていうかな、周波数の 4000Hz とかをね、超える、まあ、モーツァルトとかバッハとか、そういった昔のクラシック音楽っていうのは非常にこの成長発育を促進する力がね、あるとされていて、妊娠中はそのようなね、心地よく自分が感じる音楽でいいので、それを聞かれるとね、非常に赤ちゃんのお腹の中での成長発育が非常にスムーズにね、いかれると思います。とにかくはお母さんの言葉をずっと赤ちゃん聞いてるので、お母さんがあまりお父さんと喧嘩をしない、胎教大事での喧嘩をしない、あまり愚痴を言わない、文句を言わない、日々ありがとうとかね、元気で生まれてきてねとか赤ちゃんに語りかけるね、赤ちゃんにが喜ぶようなプラスの言葉がけをね、していくとね、本当に赤ちゃんの成長発育っていうのが、ね、本当に良い状態になっていくんです。あと腎臓っていうのは冷えにとっても弱い臓器なんですね。ということは、まあ、季節の中ではいつ一番言われやすいかっていうと、春夏秋冬のいつですか？一番寒い時期っていうのは冬ですよね。だから冬の臓器って言われていて、寒さが苦手とかね、冬がちょっと私はきついわっていう人は腎がちょっと疲れてますね。で、特にね、冷えは夏作られるってご存知ですか？もうどこ行っても電車の中でも、ね、このいろんな会館の中でもホテルの中でも、もうクーラーがガンガン効いてますよね。じゃあこの空気がクーラーで冷やされると部屋のね、底にたまるのか、上にこう浮くのか、どうですか？冷気っていう冷たい空気は上に上がるか下に沈むか。お風呂のお湯もね、冷めると冷たい水がそこに沈むように、比重の重くなった冷たい空気も部屋の底に沈むんですね。そうすると人間のどこが冷やされます？足腰ですね。じゃあ足腰が冷えると次どうなるかっていうと、血液は絶えず循環してますから、で必ず心臓に戻っていくわけですね。で、足先の冷えた血が心臓に戻るときにお腹をね、通って戻るわけで、お腹の中心を冷やしながら戻るんです。で、女性のお腹の中心って何があるかっていうと、子宮がある。そうすると妊娠中ね、足 先が冷えると次に用水の温度が低下するんです。でそこでね、エリさんがさっきおっしゃってたあのハワイの水か海か北極海の水かって話になるわけですけど、用水温度が低下するとね、赤ちゃんって非常になんか心苦しくなるっていうか辛くなるのね。寒い環境の中っていうのはなかなか成長発育がおぼつかなくなるの、ね、もう我慢と忍耐の世界になってしまって、ところが用水環境が暖かければ赤ちゃんはハワイの海をね心地よく泳ぎながら幸せっていう気分で生まれ出ることができます。だから赤ちゃんの成長発育っていうのはね、用水の温度っていうのが非常に関わるんです。だから用水温度が低くなると何が起こるかっていうと、成長発育不全から未熟児っていう状態になる。今ねなんかひどい子は800g とかね 900g で生まれて出てくるんですよ。で保育器の中で3ヶ月とかね、長い場合半年で経つわけだけど、過酷な環境で生まれた時に脳に酸素がうまくいかなくてね、いろんなまあ障害を残すってこともあり得るんですね。私のまあ教え子が救急病院に働いてた時に、とにかくね異常出産が多いって報告してくれるわけだけど、その異常出産の一つ問題は用水の冷えです、ね、だからそのためには足腰を冷やさないっていう対策がとても大事で、時には足が冷えたなと思ったら足湯とかね、吹っ飛ばすって言いますよね。それから腰湯とかね、半身浴とか足腰をぬくめるってことが、その次にこの用水の温度を上げるっていうね大事な働きをねしてくれるわけです。妊娠中大事なのはとにかく足腰を冷やさないってことで、とにかくね昔の女性が着てる服っていうのは下着っていうのをね冷やさない色を使ったんです。冷やさない色ね、何色が一番血液と共鳴、熱と共鳴し血の流れを良くし体温を上げるかっていうと何色だと思います？昔の女性の腰巻きって何色でした？皆さん若いから知りませんよね私も見たことないけどみんな赤です。金太郎さんの腹巻きは何色？赤でしょ、ね、だから赤っていうのは熱と共鳴し血をよく流すって働きもあるので、昔の女性のね下着って、まあ、赤色が多くね用いられたんです。で冷える色っていうのがあってね、それは老化とかなしは劣化とか腐敗とかね、なしは冷えと共鳴する色が何かっていうと黒です。だからね日本人は絶対下着に黒は使ってはいけないっていうね決まり事があったわけだけど、今ね女性の中で非常に多くなったのは黒色の下着スパッツ、これ非常に冷え、それから低体、まあ、陰気っていう、まあ、色の代表でもあるんですけど、非常に人気を悪くする一つの色なので、妊娠中はね下着とかに黒色は極力用いない方がいいかなと思います。なんか聞いた話では福岡の女性がね一番黒色の下着が好きなんだって。のぞいたわけじゃないです私そういうね噂があるというだけで黒いね、服を着る場合はインナーは白をしないと黒もね影響を受けますね。黒いね、まあ、モーニングとか着るときにはシャツは必ず白にして調和ねさせる必要がある。だから女性は、まあ、特にホルモン系に共鳴する色は、まあ、赤もいいんだけどピンクですね。ホルモンバランスがちょっと崩れたなっていう更年期っていうときとかね、不妊症って方はピンクのね服とかピンクの下着とかも非常に合うんですね。これはホルモンバランスを整えるとかね活性化するっていう意味がある。男性もね、ピンク色を見ると発情するんですよ。だからピンクサロンとか知ってる？ピンク映画って昔見たことはないですよ、聞いた話ですよだからちょっとお父さん元気ないなって時にはどうすればいいかっていうと、まずねこういった蛍光灯下にピンクのセラファンを貼って、ね、ピンク色のライトの演出をする。でピンクのカーテン、ピンクのベッドカバー、ピンクのパジャマねとお父さん元気になりますからそれよりもね男性ホルモンや女性ホルモンは太陽の光刺激でホルモンが増えるっ ってことが分かっているので、例えば猫とか犬の発情期って春夏秋冬いつですか。春でしょ。紫外線が増える春にしか、ね、動物って発情しない。紫外線が増えるとホルモンの、ね、合成がどんどん活性化して交尾っていうのがされるわけだけど、だからね、不妊症とか、まあ、男性不妊も含めて子供さんができないという人は極力太陽の光を浴びるってことが大事。皮膚に光合成細菌とかいてね、それが太陽の光を使ってさまざまなものを合成するんですね。合成ね。腎臓ってね、骨を管理してる。骨ね、骨を管理してます。じゃあ骨を強くするためにビタミン D っていうのがね、非常に有効って聞いたことある。ビタミン D、これどっか取り込むの。ビタミン D って光でしょ。光浴びるとビタミン D3 っていうのが合成されて、常在菌によって、それが骨を強くする。骨粗鬆症には光を浴びることがいいって言われてますよね。と同時にホルモンの分泌も良くするので、ちょっと夜元気がないお父さんは週末に、ね、物干し竿に天日干しです。あ、夜は取り込んだ方がいいですよ、ね。はい、プラスね、夜ね、夜の世界、夜不調って人は腎臓がちょっと弱ってますね。夜眠れないって人多くないですか。眠るためにはこのホルモンの中でメラトニンっていうホルモンが必要なのね。睡眠ホルモン、サーカディアンリズムって言って、昼と夜のリズムってなってね、人間って暗くなったら眠くなって、夜が明けたら目が覚めるっていうサーカディアンリズム、一日の昼夜のリズムっていうのがあるわけだけど、そのリズムを管理してるのが消化体っていうね、第三の目。ここから出てくるメラトニンってホルモン、これはどうやって分泌するかっていうと、光刺激です、ね。だからね、今不眠症っていう人がすごく多くて、睡眠導入薬っていうのを飲まれるわけだけど、飲まずとも1日1時間太陽の下で過ごせばメラトニン数値が上がるんですね。で、不眠症が続くと次うつって病気になる。なんでうつ病が100万人ね、もう超えてすごい人数増えたかっていうと、それは太陽紫外線を避けようっていう運動が起こったからです。一時ね、太陽紫外線がなんかがんになるからってことで、なんか一生懸命太陽を避ける人が増えた頃から同時にうつって病気が多発して、2008年から100万人超えたね。今もう200万人近くいるんじゃないですかね。新型抗うつ剤ものすごく今需要がね、されてるわけだけど、この間新幹線の中で切りつけた人とか、宅間被告っていう池田の小学校に切りつけて破り殺した被告とか、アメリカで銃の乱射事件を起こしたね、大学生とか、みんな新型抗うつ剤 SSRI の常習者です。幻覚を見て、ね、こう人を殺戮したい衝動が上がってくる。自分に向かったら自殺、他者に向かったら他殺したくなる。もうね、自分でもう脳を管理できなくなるんです、 SSRI、 新型抗うつ剤ですね。で、こんな抗うつ剤取らずとも光に当たるだけでね、実は幸せホルモンと言われるメラトニン、睡眠ホルモンと言われるメラトニン出てくるから、そういうものが必要ないんです。骨も丈夫になるし、不妊症とか更年期とかの改善にもなる。ところがマスコミっていうのは、光は紫外線っていうものがあって皮膚がんになるよって脅すのね。やっとね、ランセットってイギリスの科学誌に調査研究データが出まして、いろんな細胞を太陽紫外線にさらしておいても突然変異は全く起きなかったということで、太陽の無罪が証明された。ところが人工照明の蛍光灯が発する紫外線の下では多くの細胞に突然変異が起きたんです。同じ紫外線でも人工紫外線と太陽紫外線は別物だということがやっと分かって、太陽は無罪です。私の知り合いもね、農家の方がたくさんいらっしゃるんだけど、一番紫外線さらせるのが農家の仕事でしょう。じゃあ農家に皮膚がんが多いと思いますか。イエスか、農家だから農家な。 とんどいませんって、そんな皮膚がんとかシミとか。だからこれも情報操作ですから、ね、その紫外線咲き始めると本当に骨もね、脆くなるし、本当にまずうつが増えるし、不眠症も増えるんです。何が売れるかっていうと、何が売れるの？日焼け止めじゃなくて、その売れんだけど、抗うつ剤とか睡眠導入薬とかでしょ、ホルモン治療の薬とか。がんもね、光に浴びるとね、萎縮するし、血糖値は下がるし、甲状腺ホルモンは活性化するし。ちなみに太ってしまった人っている？痩せたいっていう人、放牧した、ね、牛とか待って太らないですね。光を当てるとね、甲状腺、これは脂肪燃焼に働くホルモンが出るから痩せるんですね。福島の子供たちが放射線量が高い中でね、外で遊べなくて体育館だけで過ごし始めて、みんな太ったんです。だからね、畜産業者も知ってて、要は放し飼いするとね、みんなね、油が飛んじゃうんですよ。だから暗い牛舎、豚舎、鶏舎でしか飼わない。ブロイラーとかね、油を増やすためには光がダメなんですよ。じゃあ何が発生するかっていうと、そこで雑菌が発生する。光って紫外線殺菌、新幹線の中でも紫外線殺菌灯ってするじゃないですか。光っていうのは殺菌でしょ。だから虫干しって言って、梅雨明けた後干すでしょ、太陽、カビ菌とか雑菌を処分するのに。それが光が当たらないと雑菌が増えて、鳥インフルエンザとかね、豚インフルとか BSE とか、さまざまな菌が繁殖するわけ。わかりますかね。だから太るって人は、いつもパソコンとか見ながら太陽に当たらないという生活をしてるから太るんだよって。甲状腺機能がね、働くためには光刺激がいるから、痩せようと思ったら太陽の下でね、ちょっと歩くとか、ね、運動するとかしとけば必ず痩せるんです。たったこんだけのことがね、分かればダイエット食品なんか必要ないのに、ね、ですから今のね、あのニュース報道とかね、テレビっていうのは偽情報ばかりで、本物の情報ってね、数えるほどしかない。まあ、情報もね、選択の時代になったんです。インターネットでさまざまな情報あるけど、これを本物か偽物かを感じ取る感覚、感性が必要。もうね、頭のいい人間ではダメなんです。勘がいい人間、感性の世界、知性じゃなくて感受性っていうね、感性、冷静っていうね、世界にこれから我々は行かないと、情報でマインドコントロールを受けます。いらんものを買わされてね、いらん医療をさせられてね、こんなはずじゃなかったと人生が待ってるわけでね、本当のことを知るってことがね、やっぱり大事なの。はい、でまあね、特に赤ちゃんが夜泣きがね、まあ、止まらんという時には、1日お母さんと一緒に1時間外を歩けばね、夜泣きはピタッと止まりますから。これもメラトニン不足です、ね、赤ちゃんとお母さん一緒にね、 1時間でいいから、子が夕方でも朝でもいい、ね、歩く散策するだけで赤ちゃんの夜泣きはね、すぐに治るんです、はい、赤ちゃんがね、あ、子供さんが生まれておねしょをするっていう子供も腎が冷えてますね。腎がなぜ冷えるかっていうと、果物がね、結構腎臓を冷やすので、まだ朝昼はいいんだけど、夜ね、夜寝る前とかお風呂上がりに果物食べるとね、必ず腎が冷えておねしょをしますね。だから夜果物をあげない、夜ジュースを飲ませないだけで、おねしょがね、すぐなくなる。今ね、尿漏れっていうのが大人も増えてきて、尿漏れパッドが飛ぶように売れてるのね。はい、なんでっていうと、このね、締める力ね、漏れないように締める力がなくなって、緩みっぱなしね、これ陰性化っていうけど、陰性化する原因は甘いものですね。甘いものが、まあ、いろんなお菓子とかね、ジュースとかアイスとかケーキとか、もう大量に入った結果、こう締まるものが締まなくなって緩みっぱなし、これが尿漏れっていうのを起こすんですね。うん、だから締めるものとしては、まあ、塩気のものが締めてくれるので、梅しょうばん茶とかね、まあ 豊田さん作られてる鉄火味噌とかものすごい陽性だから、ごま生姜適宜取ればグッと締まるんです。ところがね、この漏れやすい人ってね、減塩をしてるね、減塩、減塩運動だから締まらないんですよ。だからみんな後で締まったって言うんですね締まらないけど締まった、ね、世界で、はい、だから塩抜けするとね、こう緩んでしまって握力も入らないし、よく物を落とすとしていません？食器とかを落として割ってしまって思わずショッキングとしていません甘いものが好きな人ってね、握力が不足してよく物を落とすんですね。うちの家内も胃が悪くて、まあ、胃が悪い人って筋肉がないでね、緩んで落としやすいんだけど、私もよく食器を割るんですね。で、割るには順番があって、必ずね、私が買ってきたものから割るのね自分が買ってきたものは割らないのよ。私が買ってきたものから、ね、高いものから優先的に割っていくんだけど、案外安く買ったものってなかなか割らなかったりしてね、こんちくしょうと思うんだけど、あ、でもこれは家内が悪いんではなくて胃が悪いんだなと思ったら許せるもんね、はい、で、とにかくね、腎臓は冷えに弱い臓器なので、改善策としてはこの腰ですね、ここに腎臓ってあるので、ここをね、温めるっていう手当てが最も簡単です。で、よくマクロベティックはこんにゃくをね、おいでごとごと煮て、タオルでくるんで腰に当てたりとか、生姜すったね、汁でタオルを、ね、つけて絞って当てるとか、生姜シップとかするけど、みんなね、めんどくさいことしないんですね。そこで私はおすすめするのが湯たんぽね。特にゴムでできた湯たんぽっていうのがあって、1800円から2000円ぐらいでカバー付きで売られてて、それにお湯入れてね、寝るときにこの腰をね、温めるんですね。できたらお腹、下腹、これ子宮、卵巣ね、あと腰を温めるだけで、実はホルモンの分泌、成長、発育のさまざまなホルモンがよく出るようになり、婦人科っていうところをね、非常に守ってくれる、ケアする力となるので、結構一回入れるとね、 4,5 時間は温かいから、まあ、普通湯たんぽというと足を温めるものと思われるけど、意外に効くのがお腹と腰です。簡単にできるから、特に夏ほど意外にね、冷房で冷え切ってるから、本当寝る前にシャワーでは温まらないから、必ずお風呂に入る。その時にね、あるものを入れるともっと温まるんです、お風呂に。何ですか？バスクリン？これ経費毒入るからやめた方がよくて牛乳もっと良くなくて、毛穴に脂肪タンパク詰まるからね。一番いいのは蓄熱っていう力があるお塩です。蓄熱って言ってね、熱を蓄えて逃がさないのがお塩の働きなのね。だからよく雪が降る前の日なんかに、カーブ、ね、坂道とかに融雪剤っていうのをまくけど、あれって基本的には塩ですね。塩まいておくだけでね、まあ雪が溶けるっていうのが融雪剤です。味噌汁で皆さん、やけどした時と普通のお湯でやけどした時と、どっちがやけどがひどくなると思います？後が。味噌汁でやけどした方がはるかにやけどがひどいのね。なぜかっていうと、普通のお湯は100度しか温度上がらないけど、塩気を含む味噌汁は105度まで上がるからです。ということは、体温が、ね、高いという人は体液の中に塩気が効いている人、ところが体が寒がり、手先が冷たいという人は塩気が不足している人ですよ、ね、塩気の代わりに果物とかお砂糖、ね、小麦粉由来のカリウムってものが入ってくると冷えますね。カリウムは科学的に体を冷やす素材です。昔捻挫したとかね、骨折したって時に小麦粉を練って水で張ったりしませんでした？今でも豆腐シップとかサラムシップに小麦粉をなぜ使うかっていうと、カリウムは科学的に冷やす力があるから。夏場って皆さん小麦粉系統、暑い時に欲しくならないですか？そうめんとか冷や麦とか麦茶、麦っていうのはカリウムが多くて 熱を取り去るっていう力があるから夏食べたくなるけど、皆さん年越しにそうめんとか食べます？今度はナトリウムって塩気の多いそばでしょ。だからね、妊婦さんは冷えが大敵だから、小麦粉類を食べ過ぎると腎臓だし胃腸冷えますよ。砂糖が入ったらもっと冷えるので、ね、ちょっと小麦粉よりも米粉を温める。そば粉はもっと温めますから、小麦粉全部悪いってわけじゃないんだけど、ちょっと冷える方に関しては小麦より米、ね、米より雑穀、ね、泡、きび、冷えとかそばっていうものはさらにお腹を、子宮を温めてくれるので、そういうものをね、適宜取られると体温が上がってきます。そこに味噌汁っていうね、塩気と漬物っていうね、塩気が入ればさらに体温が上がる。プラス外から温熱ってことで、まあ、さっきの湯たんぽっていうものや、さまざまな湿布っていうね、温湿布で温めることで腎臓の働きがね、非常に早く良くなっていきますね。で、腎臓と同じ形の食べ物っていうのがあってね、特におしっこを出す利尿剤として働く。水がね、体内に溜まると、浮腫っていう状態、それから冷えっていうね、症状、それから、まあ、血圧もね、上がるっていう状態を作っていくわけだけど、うまくね、水はけを良くすると体がだんだん温まってきます。そこで腎臓と同じ形をしたこんなね、勾玉のような形の食べ物があってね、腎臓と共鳴するものなんでしょうか。ホルモン分泌作用をもたらすイソフラボンというものや、まあ、成長発育ホルモンといわれる亜鉛という成分、それからさらに腎臓が必要とするビタミン C とかね、婦人科が整う全てのものが含まれるものがこの形、腎臓と同じ食べ物です。なんでしょうそれって。大豆っていうのは結構陰性が強くて冷えるんだけど、一番豆の中でも陽性、脂肪タンパクが少なくてでんぷん質が多いっていう豆が、色が赤い小粒な小豆なんですね。だからね、十月十日妊娠中は極力小豆ご飯とかね、小豆がゆ、できる方はマクロビオティックの今日資料にもあります小豆かぼちゃとかね、小豆昆布っていう食べ物を取られると非常に水はけも良くなり、体も温まりで、成長発育っていうね、ホルモンのバランスが整って非常に健やかな成長発育を促してくれるわけですね。基本的にね、女性っていうのは月のリズムっていうのがあって、月が地球をこう一周する周期が、まあ、基本的に28なんだけど、地球も一緒に自転するから正確には 29.5 日、まあ、30日っていうね、まあ、約30日のリズムで、月は地球の周りを公転している、ね、その月のリズムっていうものがそのまま女性のリズムとなっているわけですね。何ですか月のものって。生理、月経って言いますね、はい、その月経の中の基本となる日っていうのが2つあって、1つが新月ね、もう1つが満月。新月っていうのは旧暦の1日、満月っていうのは15夜ってね、いう表現がありますけど、旧暦の15、なし16日頃を満月っていうわけだけど、特に日本の女性ね、国際色してきた女性っていうのは新月の頃排卵し、満月の頃受精する。受精がなかったら生理出血が始まるっていうね、そういった生理的なリズムがで月の周期と共鳴して、ね、こう回ってくるんですね。ところが食事が悪くなると月のリズムと全く同調せずに、なんか不規則の中で起こってくる。これは、まあ、生理不順ってね、呼んだりしてるわけですけど、月っていうものをね、眺めて今日は新月だ、今日は満月だって月2回でいいから意識、月に意識を同調させるだけで生理周期が元に戻ってくるんですね。月のリズムに同調しやすい周期、 そうすると不妊症って今日なんかね子供さんができないって人いらっしゃったけど、この月の周期を感じて見ただけで生理周期が良くなったって方とか子宝に恵まれたって方たくさんいらっしゃるんですね。できたら、ね、排卵なしは受精周期って腎臓が最も内分泌で疲れやすい周期だから、この時に何を食べたらいいかっていうのが問題ですよ。京都ではね、今でも1日と15日にある食べ物を食べているんですね。食べてきた歴史がある。何でしょうか。婦人科を整えるために小豆ご飯。ところが新暦のリズムではダメなんですよ。旧暦の1日、新月ね、旧暦の15日、満月の日に食べないと全然宇宙とこうエネルギーが同調しないんで、ほとんど効果がないんですね。まあ全くないことはないんですけど、だから子宝に恵まれたいとかね、ちょっと生理的なトラブルを良くしたいっていう人であるならば、この新月と満月の日にできたら小豆がゆとか小豆入り玄米ご飯プラス黒色食べ物、黒色食品が腎と共鳴する、まあ、食薬、ね、私は塩気っていう味が腎臓を強化する味、ね、黒色と塩味、これがよくね富田さん作られてる、何ですか、白と黒ごま塩でしょ。小豆ご飯に何かけるの、ごま塩。豆 100% の味噌って何味噌ですか。豆 100% の味噌って豆味噌、八丁味噌ね。で、腎臓って冬の臓器だから、冬場って根菜類がメインでしょ、体をぬくめるナトリウムの多い。じゃあごぼうと人参とレンコンを根菜を刻んで炒めて溶性化して、そこに八丁味噌を入れて入り上げたふりかけ、なんですか、富田さんが得意とする鉄火味噌、これも腎の特効薬ですよね。だから小豆ご飯にごま塩、鉄火味噌、ね、それから塩気の味噌汁、塩気の漬物食べて過ごせば、腎がどんどん温まり成長発育促されて、赤ちゃんも心地よいし、お母さんもまたね、そういった出産しやすい、ね、体、まあ、妊娠しやすい体質に戻れるってことになりますよね、はい、ですからこのね、出産に関わる大事な経絡が腎臓です。で、腎臓って歯とか骨とか髪の毛を管理してますから、妊娠中ね、赤ちゃんにどんどんね、亜鉛っていう成分が持っていかれます。亜鉛っていうのは成長発育を促すミネラルであると同時にセックスミネラルって言われる、ね、子宝を授かるための成分でもあるんですね。赤ちゃんは嫁月10日の中で一番要求する成分が亜鉛なんです。この亜鉛が不足すると奇形っていう症状ね、未熟児っていう成長発育障害だけでなく奇形っていうリスクが上がるの。だから妊娠中お母さんが最も取ってほしい食品の一つが亜鉛を多く含む食べ物ですよ。で、初乳っていうね、生まれてすぐ出る母乳っていうのは通常の母乳の20倍以上の亜鉛が含まれています。黄色い初乳ね。ということは出産の後産後の立ちが悪いって人いるでしょ。髪の毛が抜け、歯が脆くなり、骨がスカスカになる、で傷が治りにくい、全部亜鉛不足ですよ。これ赤ちゃんに成長発育物質として持ってかれた亜鉛がお母さんに不足するとね、産後の立ちが悪くなるんですよ。ってことは妊娠中亜鉛を多く含む食べ物があればね、赤ちゃんそのものの成長発育も奇形防止にもなるし、未熟児防止にもなるし、お母さんの、ね、不足する、ね、成分を補い産後、ね、すぐ回復できるような母体を作ってくれるという意味で、亜鉛の多い 食物が何かっていうと、今申し上げた小豆、もう一個がカボチャ、それから海藻の昆布、そこで小豆昆布カボチャってものをね、 極力妊娠中は取られるといいですよってね、今日資料に書いていると思います。はい、から亜鉛の多いものっていうのは食べ物の皮ですね。皮の部分に、まあ、亜鉛だけでなく、まあ、ケイ素っていうね、解毒力を促す成分やマグネシウムね、筋肉の痙攣を、ね、抑える成分とか、血液の造血で鉄分とか、骨の構成物質カルシウムとか、皮にね必要なあらゆるミネラルが含まれている。だから、まあ、白米よりも玄米、むずき米、白パンよりも、ね、黒パン、要は全粒粉っていうね、ふすまとかハイガが入ったもの、それから野菜もごぼうも大根も人参も皮をそがずに、ね、そのまんまいただくっていうことで亜鉛不足を引き起こしにくくなります。で、亜鉛が多い食材っていうのは、まあ、大豆製品もね、まあ、多いので、高野豆腐、乾物の中では切り干し大根ね、乾物全般、特にね海藻が何よりも亜鉛が多いので、わかめとかね、ひじきとかね、もずくとかね、メカブとか、とにかく海藻っていうものと豆っていうもの、まあ、ひじき豆とかね、昆布豆って豆と海藻の煮物でもいいんですけど、まあ、マクロバイティックでは小豆昆布とかね、小豆昆布かぼちゃってものを、まあ、腎臓系の強化の目的でよく使います。はい、あと発酵食品ってものは特に亜鉛が多いので、甘みとしてはお砂糖に代わってね、玄米甘酒とかね、まあ、料理には料理酒とかね、みりんを使うとか、やっぱり何といっても味噌とか、ね、天然醸造のお醤油とかお漬物ってものは特にね、妊娠中は亜鉛不足を補うものとして非常におすすめです。はい、もちろんしじみとかね、柿っていうものにも亜鉛があるので、マクロバイティックは厳格な玄米三食ではなく、歯のね構成バランスからしても1割犬歯っていうね、肉を噛み切る歯があるから、1割の範囲内だったら別に動物性は食べてもいいっていうのがその理論の基本になりますね。だからさっきちょっと痩せてしまっただっけ、ビタミン B12 が足らないですね。ビタミン B 群って全部揃わないと働かないんですよ。ビタミン B12 っていうのは動物性、主に動物性からしか取れないもので、海苔でも取れるんだけど、ビビタルものしか取れないんで、時々ね痩せすぎるっていう時にはこっち白身の魚ぐらいは取られた方がいいのかなって思いますね。あまりねこだわりすぎると人間ってね、なんかこう許せなくなるよね、そういったなんか邪食してる人とかね時々食べてもいいよって言うとね、なんかの時に食べた甘いも食べた自分でも許せるんだけど、絶対絶対食べてはいけないみたいな想定設定をしておくとね、食べた時に自責の念って言ってね、潜在意識に自分を責めるっていう意識がどんどん湧いてくるから、それがかえってマイナスになりますよ。で、我慢、これ良くないですね。我慢、時々ガス抜きっていうかね甘いものもお肉もね魚も絶対食べてはいけない、時々、ね、バランスだから、緩めすぎず締めすぎず。じゃあ締めすぎたね、締めすぎたギターの弦でいい音します？キンキンって耳障りでしょ。でも緩みすぎたらボーっとするか、音がまあ出なかったりしますよね。締めすぎず緩めすぎず、これ揺らぎって言うんですよ。で、決めつけない、人間って揺らがないとね心地よくないですよ。ねばならない、絶対とかっていうマクロベティックではなく、おおらか楽しくね、もうちょっとね、こだわりすぎずに得られたらどうかなって思います、ね、精神衛生上もその方が、ね、我慢がなく、ね、楽しくできるかなって思います。はい、まあ、あと腎臓に関してもね、とにかく甘いものプラス、ね、乳製品ね、甲状腺が私悪いって人たくさん見てきて思ったのは、海藻をやめてもね治らないってことです。原因違うから。機能亢進症ね、バセドウシ病、低下症、橋本病あるけど、 お医者さんは海藻が原因って、溶土が原因って言ってるけど、全然違う。原因は乳製品ですね。乳製品って、口臭を一気に大きくする成長発育ホルモンが大量に入ってるから、なしはお肉の中にも成長ホルモン剤、ね、DES っていうね、成長ホルモン剤入ってるから、そういうね、ホルモン剤を多用したものを食べると、人間のホルモンに不調が来るんです。私が大体気づいたのは、過去に乳製品と砂糖を含むアイスクリームが好きだった人ね、それからチョコレートが大好きって人が大体ね、甲状腺ね、悪くしてるケースが多くて、ここにね、若くして2本3本線が入ってたらホルモンバランスが悪いんですね。パッと見たらすぐ、あ、この人ホルモンバランス悪いって、ここの線でもうパッと分かる。ここ婦人科見るところ、ここが黒ずんでいたり、日本線ね、子宮が元気な人は日本線くっきりはっきりしてるけど、薄くなっている人は子宮が老化気味、更年期になるとこうね消えますもんね、多くの人が日本線が、こう子宮のね、やっぱり若さを見ることができます。ここにシミとか、ここ日本線あるでしょ、これやっぱ歪んでる人は子宮口屈とかね、この間が短い人はね、鼻の下と唇、この間短い人は子宮発育不全ですよ。ニコッと当たった時に横線が一本くっきり入る人は子宮筋腫の傾向がある。ここにほくろがある人は、シミがある人は過去に膀胱炎とかね、内膜炎とか子宮ね、したするとおけつがたまるとシミが怖いです。お婦人科、まあ、パッとね、その人見て、あ、ここ弱いなってある程度わかるんですよ。今日言いませんから大丈夫聞きたい人は聞いて後で、まあ、あまり心配しなくても、食べ物で人間って絶えず変わるから、昨日の自分と今日は違うのね。絶えず新しくなってますから。でもね、自分の意識の中で私は毎日新しくなるんだという宣言しないと、体って新陳代謝が損なわれますよ。あのね、新しいことにやらず嫌いってしてません？やる前から自分にはできない感が上がってくるしてません？自分が変わると思ったら新しいことにチャレンジしなければ変われないんだけど、潜在意識の中に引き戻しがあって新しいことに対する恐怖みたいなのが走る人がいるんですね。抵抗が生じる。その時にその抵抗感をなくすのは、私は毎日新しい自分になるっていう宣言をしとくと。朝3回でいいから新陳代謝も盛んになるし、絶えずね、新しい出来事にチャレンジしたくなるこの気分になれるってことですねはい。でね、今日ホルモンに関する少し大事な、ね、ことだけを一口あと加えて、あと10分で終わりますけど、皆さんオキシトシンっていうホルモン聞いたことない？オキシトシン、出産の時にオキシトシンが出ることによって子宮口が緩み安産になれる、ね、この出産に関わるホルモンをオキシトシンと言います。別名これをね、愛情ホルモンって言うんですよ。なしは絆のホルモン、それから信頼ホルモン、癒しのホルモンとも言うんですね。実はこのオキシトシンっていうのは、人間のね、皮膚と皮膚が接触した時にドバーって出る、ね、一つのホルモンなんですけど、これが放出されるとね、非常に我々は幸せって気分になれる。だから触れ合いっていう言葉があるでしょ。触れ合いのことを英語で何て言いますか？英語で触れ合いのことをスキンシップって言いますね。スキンシップがなぜいいかっていうと、それは触れた瞬間にオキシトシン反応が起こり、血中濃度が上がるため幸せって感覚、つながってるっていう意識、共感し合える状態がやってくるからですね。実は赤ちゃんの時に3歳までにお母さんがしっかりおっぱいを与え、触れ合い、しっかりおむつを替えてあげ、おんぶし、しっかりね、真心込めて面倒見ると、赤ちゃんの血中の オキシトシン濃度がねすごく増えるんです。オキシトシン受容体っていうものがね作られるのが3歳までなんですね。その時にしっかり皮膚と皮膚の接触があった赤ちゃんは非常に将来社交性に富むんです。どんな人とも仲良くなろうなれる、嫌いな人がいない、嫌な人がいなくなる、どんな苦境とかね苦難をも乗り越えるようなすごい前向きさ、生命力、これはオキシトシンの濃度が決める。日々孤独、生きる希望、ときめきが感じられない、オキシトシンが出ないんですよ。不足してる、死にたいという人は全く出ないですよ、オキシトシン反応。実は今日はねどうやったらオキシトシンとホルモンがね出せるかって話がそのねテーマの一つであるわけですけど、3歳までの縦軸の中で、ね、両親、ね、との触れの中で、兄弟との遊びの中で、ね、一つは増えてくるものである。でもね大きくなってから男女の触れ合いの中でもね横軸で増えてくるホルモンなんですね。横軸でも増やせる。で女性が好きな男性と触れた時に、特にハグしたりする時に幸せって気分になるでしょ。これオキシトシン反応ですよ。握手した時に平和な気分になるのもオキシトシンですよ。でこの濃度が最高に上がるとね、今度はエクスタシーっていうね、もう今ここっていう瞬間にしか意識が合わなくなって、未来への取り越し苦労がなくなり、過去へのね、囚われ、遊べかったみたいな後悔を吹っ飛んでね、今ここってとこに幸せって気分が出てくる。これを恍惚感、エクスタシー、生命歓喜、オーガズムっていうわけだけど、この反応も全部起きるとしいんですよ。愛は化学物質であったって本が出てきてね、科学的に証明されてきたんです、ね、触れ合った時に血中オキシトシン濃度が上がるって。で実は赤ちゃんをマザリングって言ってね、しっかりこうケアしてあげる時に、これは赤ちゃんにオキシトシン増えるだけでなく、お母さんにもフィードバックされて、お母さんの体内にもどんどん増えるんです。赤ちゃんの面倒を見れば見るほど、それが面倒見たくなる衝動、ね、赤ちゃんを大事にしようって絆、赤ちゃんとの絆、これを作り出すんですよ。でもこれがないと、なんか今虐待とか多いでしょ、 DV とか子供に対する、なんか昨日もなんか引き出しに閉じ込めて殺したとかあったじゃないですか。みんなお父さんお母さんにオキシトシン濃度が足りないんですよ。幼児体験の中で触れ合いがなかった、お父さんお母さんは同じようなことを繰り返す、ね、どんな逆行になっても絶対死なないって人はオキシトシンが豊かな人である、ね、どんな人と仲良くできる、そういうためには要は引きこもりとか自閉症っていうのはみんなこのオキシトシンが少ないだけですから、出させればいいんだよ、出させれば、ね、だから皆さん言ってくるのは、3歳までの赤ちゃんとの触れ合いっていうのはその人の人格っていうかな、将来を決めるってことを覚えてくださいね。母ラット、これはラットの実験だけど、母ラットからたっぷり面倒を見てもらった子ラットはオキシトシンに対する感度が高く、丸々と太って落ち着いたラットに成長する。そうしてラットはイライラしにくく、不安を感じることもはあっても、ストレス反応はそれほど強く生じない。そのようなラットはメスが成長して交尾する頃になると、同じように面倒見の良い母ラットになるって書いてるんですよ。赤ちゃんの時にね、とにかく世話をしてくれる人々からオキシトシン反応を赤ちゃんも学ぶのね。3歳までの重要な時期に持って生まれた深く愛する潜在能力が発育養成されるって書いてます、本人研究データに、ね、でももう遅かれしって人もいるじゃないですか。じゃあどうやったらね成人してから増やせるかっていうと、中には独身で触れ合う、ね、男女の間柄がない人はどうするのって話になるわけで、ね、外なる皮膚がこのね皮膚、このね皮膚ならば内なる皮膚ってなんですよ。内なる皮膚、それが食べ物通り道の腸壁、胃壁です。そこもね同じようにオキシトシンが出るのね。でも普段食べ過ぎてるとストレスを感じて出にくくなるんだけど、 マッサージしたりする時もね、実はオキシトシンが出るのね。気持ちいいって感覚、快感。じゃあ腸ってマッサージできる？なかなか難しいよね。ところが食べないっていうのがね、最大のマッサージ効果です。時々プチ断食をするとね、腸がホッとできてストレスがなくなってね、ああ嬉しいっていうオキシトシン反応が全開になって、なんかね、物が増えたわけでもいいことがあったわけでもないのに、なんかね、理由のない感謝とかね、理由のない感動、この葉一枚一枚もなんかありがとうって言いたくなるようなつながり、そういった感覚に目覚めるのはなぜかってことは、オキシトシンが出るからです、断食によって。だからね、大きくなってからそういった夢とか希望、ときめきがない、ね、人に対するなんか会いたくないとか、友達がねできないとかいう時でも、つながるホルモンがオキシトシンだから、これ出ればね、いろんな人とつながりたくなるし、出かけたくなるし、チャレンジしたくなるんです。で、性格っていうのがどんどん変わっていく。そのために実は大事なのが、時々とね、腸を休めるプチ断食ですよってことをぜひ覚えてください。妊娠中お母さんが断食するとね、羊水環境がきれいになりますよ。授乳中もね、おっぱいがきれいになるから、赤ちゃんのうんちがすごくきれいになる、いいうんちになりますよ。断食たった1日とか2日するだけで、1週間しろとは言いませんから、玄米甘酒を飲みながらでいいから。で、新月満月の夜ね、1食甘酒で抜くだけでもすごい効果がある。妊婦さんでも、ね、赤ちゃんの奇形防止から健やかな成長、そういう意味で時々ね、やっぱり腸のマッサージ効果のあるプチ断食っていうのを上手に活用ね、してください。あと、オキシトシンっていうのは、誰かを何かを大切にするっていう行為の中で出てくるホルモンですね。誰かを何かを大切にする、他者に施しをする、どうぞって譲ってあげる。よくね、関西の人たちは割り込みをこう、もうね、させないさせないって言ってるけど、どうぞって割り込ませてあげると相手も喜ぶけど、自分の中にオキシトシンがフィードバックされるんですよ。自分も心地よくなれるので、譲り合いっていうかな、分かち合いっていうか、困った人があったら助けてあげるとね、自分の中にオキシトシンが増えるってことをしてください。阪神タイガースって応援団で知ってる？もうあれ、勝ち負け関係ありませんもんね。応援することに意義がある。応援するときに絆っていうオキシトシン出てきて、お互い連帯感すごいんですよ。すっごく気分が良くなる。誰かを応援するときってね、オキシトシン全開ですからね。歌を歌う、ハーモナイズするときもすごいオキシトシン出るので、宗教団体は必ずコーラスによってオキシトシンを引き出し、光も恍惚みたいな幸せって感情に持っていく、そういったシステムがあるんですよ、ね、だから誰かにマッサージしてあげるとかね、誰かに人が喜ぶことをしてあげる、ペットを大事にする、撫でてあげるっていう時でもペットも出てくるけど、撫でてあげる人の中にもオキシトシン反応が出るんですよ、ね、もちろん好きな人とハグし合うとか、手と手を握り合うとか、そういうことも大事だけど、ボランティアに参加する。いや、今日ね、保養っていう話がありましたけど、保養っていうね、要はお金にならないのことでも、やっぱり福島の子たち、このためにっていう活動をするときに、我々の中にオキシトシンはフィードバックされて、本当に幸せな気分になれる、生きがいとなるってことをぜひ覚えられてください、ね、お母さんにオキシトシンが出るから赤ちゃんを大事にできるんですよ。そういう意味で、ね、今オキシトシンが不足するからギスギスっていう社会になるわけだけど、これからはつながるとか絆とかね、こういった調和っていうものは全部オキシトシンが豊かでなければ、そういう時代にならないんですよ。そのためにね、まずは腸の浄化っていうかな、そこから我々始めるといいのかなっていうのが今日の話のポイントです。ここで時間がありましたので、今日の話はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。